ハレルヤ、素晴らしい賛美、心から感謝します。今日は、イザヤ58章のですね、11節から御言葉を分かち合っていきたいと思います。イザヤ58章11節から、共に分かち合っていきたいと思います。主が私たち本当に主の御言葉と主の御霊を豊かに注いでくださり、主が来てくださるまで私たちを用いてくださることを期待し祈っていきましょう。みんなで祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主よ、感謝します。聖霊様が私たち一人一人、今日も私たちを強めてくださり、今日も主の御言葉によって、主の御霊によって私たちを強めてくださり、聖霊充満、御言葉充満、主の栄光が溢れ流れるように、主よ働いてください、来てください。主イエスよ、本当に花婿も花嫁も御霊も花嫁も待ち望んでいます。聖霊様が来てくださり、本当に私たち今日も主の御言葉で、主の御霊で、充電されますように。主は私たち今日も触れてください。今日も私たちを満たしてくださり、癒してくださり、今日も私たち一人一人を触れてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はイザヤ58章11節、この骨を強めてくださる主の御業を今日体験していきたいんですけれども、イザヤ58章11節には、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする、あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。アメン。本当にこの私たちこの39周年、主が素晴らしい祝福を注いでくださったことを本当に私たち見ることができました。そして主が私たちを絶えず導いてくださり、私たちの思いを、本当にあなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるよ、そのようにですね、思いを満たしてくださり、私たちの骨を強くしてくださっておられます。特にですね、今日もうずっとこれずっと語られてるんですけど、骨を強めてくださると約束してくださいます。私たちは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになることを主が、この本当にこの節目の時に私たち骨を強くしてくださり、私たちが本当に主の栄光が現れるように強めてくださることを期待します。箴言16章24節にも、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにするというふうに書いてあります。この前、 How sweet are your words to my mouth? Sweeter than honey. 主の御言葉は蜂蜜のように甘く、そして私たちを魂が恵まれているように、全ての点で恵まれ健やかにしてくださいます。そのように箴言16章24節にも、主の御言葉がですね、蜂蜜のように私たちの魂に注がれ、そしてなんと骨を健やかにすると。私たち健康になるためには、主が何をフォーカスしてくださっているのかを知らなければいけません。私たちの骨を強めてくださいます。今日主が私たちに明確に語っておられることは、私があなたの骨を癒し、そして強くしてあげるよ。インターネットを通しても今骨が強められていることを感謝します。なぜなら主の御言葉が私たちの魂に行き届くときに、私たちの魂が恵まれているように、全ての点でも恵まれ健やかになるからです。そして健やかになる、その第一ステップとして、骨を健やかにする、ぜひ受け取ってください。アーメン。骨を健やかに今してくださっていることを受け取ります。骨を強くすると主は語っておられます。なぜなのか、骨を強くするとか骨を健やかにするという思いがずっとありました。本当にその骨が健やかになり、本当に骨が強められることを主は願っておられます。そして箴言3章8節にもですね、体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。 もっとこの箴言のところにはですね、この骨が元気になるとか、骨を健やかにするとか、この聖書の御言葉には骨を強くするとかですね、そういう御言葉がたくさんあるんですけれども、これを私たちの教会に今レーマの言葉として語ってくださっていることを受け取ります。なぜなら陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすからです。だから私たちが、主よ、あなたの御言葉を私たちに注いでください、主の約束の御言葉を受け取ります、そうすると私たちは健康になります。それは骨が健やかになることであり、骨が強くなることであり、骨が元気になることです。だけれども、本当に失望したり悲しんだり、ずっとその他のところでは祈りが答えられない、そういった失望とか絶望とかは骨を枯らすというふうに逆に書いてあります。だけれども、主は私たちに十字架でテテレスタイ、完了した、全て支払った、だから私たちは骨が潤されたそののようになり、水の枯れない源のように溢れ流れる元気が与えられます。今与えられています。なぜなら主が今それを約束してくださる、御言葉を通して約束してくださっておられるからです。エゼキエル37章もとっても有名な御言葉です。もう本当にその主の霊がですね、エゼキエルをですね、こうやって導きながら、そのところ骨が満ちている、そのところへと導かれます。そしてそこのところにはですね、本当にまあいろいろ生き巡らせるんですけれども、その谷間には非常に多くの骨がありました。だけれども、その骨の状態はですね、もう本当にひどく干からびていたというふうに書いてあります。そしてこのひどく干からびた骨がですね、たくさんある中で、主はエゼキエルに語られます。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようかと。エゼキエルはですね、神主よ、あなたがご存知です、私には分かりません、なんでこのようにたくさんの干からびた骨があって、主よ、あなたはこの骨を生き返らせたいんですか、主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。私たちが干からびた骨のような状態であっても、主の御言葉が私たちに与えられると、それはもう本当に蜂蜜のように魂を潤し、そして私たちの骨を健やかにしてくださいます。だから主の御言葉を聞く必要があるんですね。私たちが主の御言葉に耳を傾けると、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉によってである。私たちが希望の御言葉、主の約束の御言葉、主が今からされるというその計画を聞くとき、私たちはもう本当に骨が健やかになり、魂が元気づき、本当に私たちの体が健やかになることを感謝します。神である主は私たちに、見よ、お前たちの中に息を吹き入れるので、そして御言葉とともに何が働きますか、聖霊様が働きます。息はラック、これはラックというのは霊、息、同じ言葉を表している言葉です。ギリシャ語ではプニューマというんですけれども、このラックをあなた方に吹き入れるので、この霊とも訳することができます。そしてこの息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。主は天地万物を創造された時も同じでした。天地万物を創造された時も、主は光をあれ、そのところに主のラック、主の霊が共におられました。だからその息が私たちに、言葉とともに息が働くと、霊が、聖霊様が働かれると、私たちの骨は生き返ります。だから私たちは生き返る、私たちの骨が生き返るということなんですね。息に予言せよ、人の声を予言して、その息に言え、神である主はこうせられる、息を四方から吹いて来い、この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。どういうふうに生き返らせますか、彼らの骨が本当に、そして彼らはその多くのこの引 からびたこの骨、この37章11節にはこの骨はイスラエルの前科である。私たちがその骨は干からび、望みが消え失せたそのイスラエルの人々、そして私たち本当に絶望の中で骨は干からびると箴言には書いてある。その通りにですね、この望みが消え失せた、私たちは断ち切られると言っている、その状態を主は干からびた骨、この骨は私たちであるというふうに語っておられます。だけれども私たちは息を四方から吹いてきてください、この干からびた骨の中に入ってきてくださり、私たちを生き返らせてください。そのように主の御言葉と主の霊が共にラックが働くときに私たちの骨が生き返ります。本当にその望みが消え失せ、もう終わった、絶望の中で、その中で何て言っていますか、それは骨を枯らすと、干からびさせる。だけれども私たちにはイエス様がテテレスタイ、すべて支払った、すべてもう私が代わりに干からびたものとなった、あなたは今からは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる、あなたの骨を強くする、今それを語って、今それを受け取ると、もう骨が元気づく、そこから癒しが始まると主は語っておられます。骨を健やかにする、骨に元気をつけてくださる、今それをアーメン、もう聖霊様が私たち、息が四方から吹いてきてくださり、御言葉とともに私たちの骨に今働いてくださっていることを感謝します。骨が元気になり、本当に希望が与えられ、そしてその御言葉は私たちの魂に働いてくださいます。私たちが、魂が健やかである、魂が満たされているように、私たちの体も元気になるからです。そして私たち、このように本当に主はですね、私たち教会も、このアダムがエヴァがこのあばら骨から取り上げられたように、私たち教会もこの骨から作ってくださいました。この脇場から水から血が流れました。そしてこのアダムのあばら骨を取って一人の女に作り上げ、その女をこの教会として私たちには教えてくださいました。二人は一心同体となる、本当にそのようにイエスキリストの花嫁である、私たちをこの主の骨から私たち作ってくださったことを感謝します。私たちは主の骨であり、本当に私たちは主が潤されたその園のように、私たち水の枯れない源のように、あなたの思いを満たし、あなたの骨を強くしてくださいます。主は絶えずあなたを導いて、もうここのこの世の中は焼けつく土地のような環境の中であっても、私たちの思いを満たしてくださり、私たちの骨を強くしてくださる主は、私たちを潤された園のようにしてくださり、水の枯れない源のようにしてくださると宣言してくださっておられます。本当にこのエリシャもですね、この御言葉を受け取りました。そして主の御言葉を受け取って、主よ私の骨を強めてください、主の油注ぎを私の骨にも注いでください、骨までもエリシャはもう本当に精霊充満で潤されていました。そのダニエル記13章21節を見てみると、本当に 人々がですね、こう一人の人をですね、墓にこう葬ろうとしている、そのようなこの御言葉が出てくるんですけれども、その時にですね、戦争が起こってですね、うわー大変だ、早く逃げなければこの人を葬っている時間はない、その時にですね、たまたま通りすがったのがエリシャの墓が見えました。おお、エリシャの墓がある、その死体をエリシャの墓にポンって投げ入れました。逃げろって、戦争が始まった、そのように逃げていると、なんとですね、このその人がエリシャの骨に触れると、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。ハレルヤ。なぜそのエリシャはもうこの時には死んで墓に葬られた状態でした。もう骨になっている、そのような状態でした。だけれどもエリシャの骨に触れたその途端、彼はよみがえりました。 なぜでしょうか。主がエリシャの骨にまで主の霊をラクを注いでくださったからです。これは何を表しているんでしょうか。私たちもこのエゼキエルのこの団体が息を四方から吹いてきてください。この死んだこの干からびた骨が生き返りますように。そのようにエリシャの骨に触れた時、人々が生き返る。その人が生き返ったように、私たちも主の骨に、主のラク、主の本当に私たち御言葉に触れる時に、私たちはよみがえります。それをリバイバルと言います。よみがえる、この復活する、新しくされる、それをリバイバル、主が再び私たちを生き返らせてくださいます。だから今日本当にこの炎を強めてくださる主の御業を受け取っていきたいと思います。イザヤ58章11節に、主は絶えず私たちを導いてくださる。だから私たちはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。そうすれば私たちに絶えずこの潤された園のようになり、エデンの園が私たちのうちに復活されます。エデンの園が私たちの中に本当に出来上がり、水の枯れない源のようになり、私たちのうちに魂が恵まれているように、全ての点でも恵まれ健やかにされます。今日本当に39周年、その皆さん美味しいご飯を食べたと思います。皆さん一品持ち寄りでですね、とても美味しく私もご飯をいただくことができました。皆さんもその美味しいご飯やいろいろなものを作ってきてくださりですね、本当にその中でその美味しいものを食べた時に本当に満たされ、潤され、本当にそれで私たちは幸せを感じることができたんですけれども、そのように私たちもこの御言葉によって私たちが養われ、満たされ、癒され、潤されることができることを心から感謝します。本当にこの第3ヨハネをですね、見ていきたいんですけれども、この本当に第3ヨハネとですね、この箴言16章24節をですね、今すごくつなげてくださっているような気がします。愛する者よ、第3ヨハネの2節にですね、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。そのように主の心がですね、ヨハネに臨んだ時に、私たちの魂がまず第一番目です。私たちの霊魂、この内なる人、その内なる人が強められること、そして癒されること、そして私たちが生き返ること、リバイバルを経験することを主は願っておられます。その魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、また健やかであるように祈ります。それが箴言16章24節に、親切な言葉、蜂蜜、魂に甘く、骨を健やかにする。本当にこの詩編119編の103編と103節の御言葉とともに合わせてみると、主の御言葉は私たちのところに蜂蜜のように甘く、私たちを癒し、潤し、そして私たちの骨を健やかにしてくださいます。だからこの御言葉とこの箴言の御言葉をともに読むとき、本当に私たちの骨が生き返り、骨が強められ、骨が元気になり、私たちが潤されたそののようになり、水の枯れない源のようになることを主の御名によって宣言します。それが本当にこの第一ヨハネのですね、4章をともにまた見ていきたいんですけれども、第一ヨハネの4章をともに見ていきたいと思います。 そして本当にこの愛がですね、私たちから溢れ流れることを主は願っておられます。この4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。このように潤されたそのがどんどんどんどん溢れ流れるためには、私たちがこの本当にこの主の愛を私たち互いに分かち合うことがとても大切です。今日も久しぶりにですね、この感謝祭、収穫感謝祭ということで、みんなで一緒に共に集まってですね、共に食事をしながらですね、また素晴らしい証もたくさん聞くことができました。この本当に教会に来て間もない方なんですけれども、自分の学校でですね、教えながらどんどんどんどん生徒たちがその先生に私のために祈ってくださいとかですね、もう本当にもう訳が分からなく、大勢の人々が自分に祈ってもらうことを願っていると。もう本当にですね、自分もどのように祈ったらかいいのか分からないけれども、ただこうやって肩にですね手を置いて、まあ祝福しますとか言ったら、もうその人々が泣き出すんですね。その子供たちが泣き出す。本当に主が素晴らしいことをしてくださっていると証ししてくださいました。なぜならその溢れる主のこの愛がですね、他の人にも流れ行くとき、主は私たちを水の枯れない源のように溢れるように祝福してくださいます。与えなさい、そうすればさらに与えられる。主の命の川というものは与えるようにできています。だから私も本当に主の愛が私たち一人一人に溢れ流れることを切に祈り祝福します。そうすると私のうちにも潤されたそのが、水の枯れない源の溢れる命の泉が、私の行くところ全てのものが生きる、この川の流れ行くところ、そのように私たちが本当にこの他の人、主が私たちを愛してくださいました。この神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。そして私たちも愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。エゼキエル、この37章ですね、見ていきたいんですけれども、エゼキエル37章見てみましょう。エゼキエルの37章見てみます。この37章じゃないですねはい、31章、本当に主がエゼキエル31章ですね、主が私たちに本当にこの潤されたそのようにしてくださることを、47章ですね、すみませんね、はい、本当に私たちを本当にこの47章にもうくるぶし、足首まででもなく、私たち膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどに、満ち溢れるほどに主は満たしたいと願っておられます。私たちを主はこの焼き付く土地、本当に干からびたもう砂漠のような、みんなその植え乾いて本当に潤されたい、満たされたい、そのような思いで生きています。だけれどもその中でも私たちを潤されたそのように、水の枯れない泉のように用いてくださいます。それは私たちが足首まででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどに、満ち溢れるほどに満たされてほしいと願っておられます。私たちがこの何ですかね、この8節見てみると、この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る、海に注ぎ込むとその水はよくなる。本当にそのこの水っていうのは、この海というのは死海です。もう本当に命がない、そのような状態にあります。なぜかという 言うと他の人に与えようとしない、そのそこのところには生命が存在することができないんですね。だけれども本当にその水が良くなるというふうに書いてあります。この川が流れていくところはどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。本当にこの何ですかね、この砂漠の地でこの3日間歩き回って水がなく、もう水がない、そのところで人々はモーセに叫びました。この水が見つかったら、この水は苦くて飲むことができない、その水は自分を生かすのではなく自分を殺す水だ、こんなものでは私たちは潤されることができない。その時に主はモーセに一本の木を示し、その木をその水に投げ入れるようにおっしゃいました。そしてその木を投げ入れると人々、その水は甘くなり、その水は私たち諸国の民を癒す、その水へと作り変えられました。そのようにその水が良くなる、その一本の木によってイエス様が十字架でテテレした、完了した、全て支払った、その一本、その言葉、その霊が入るとその水は良くなります。だからそのところでですね、この12節にも書いてあります。川のほとり、川の両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。私たちが本当に今日命の川、命の御言葉、命の御霊をいただいたことを心から感謝します。そして主は私たちを今からその御言葉で御霊でいつも満たしてくださると、イザヤ58章11節には約束してくださっていることを感謝します。そして私たちの骨を強くしてくださり、私たち潤された園のようになり、水の枯れない源のように満ち溢れ流れる、私たちの行くところ全てのものが生きる、この川の流れ行くところ、私たち祈っていきましょう。今日本当に主が私たちをエゼキエル47章で約束してくださっているように、足首まででもなく膝まででもなく腰まででもなく泳げるほどに満ち溢れ流れるように主が用いてくださることを期待します。私たちが潤された園のように、水の枯れない源のようになることを主は願っておられます。今日本当に主が私たちの骨を強くしてくださることを受け取ります。みんなで祈っていきましょう。主の御言葉、本当に私たちの内を癒し、そして私たちの主のロークとともに働き、私たちを潤されたそののように水の枯れない源のようにしてくださることを期待します。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち本当に絶えず私たちを導いてくださり、私たちの思いを主の御言葉によって、本当に主の sweeter than honey、 本当にその御言葉で私たちを満たしてくださり、私たちの骨を健やかにし元気をつけてくださり、本当に私たちを潤されたそののようになり、水の枯れない源のようにしてくださっていることを感謝します。私たちが行くところ全てのものが生きる、この御言葉、この御霊、この川の流れ行くところ、本当に潤され、癒され、本当に骨が元気づくことを主は約束してくださっていることを感謝します。その干からびた骨が生き返ることができるだろうか、この骨に主の御言葉を聞けと宣言しなさい。もう主の御霊が来てくださり、主の御言葉とともにこの塩から来てくださり、この骨を生き返らせてください。私たちの中に入ってきてくださり、聖霊様が私たちのうちに働いてくださり、私たちを生き返らせてください。私たちを新しいものへとリバイバル、あのように私たちを元気づけてくださり、希望を与えてくださり、主の約束に向かって、主の栄光に向かって一歩前進することができるように、聖霊様が働いてください。私たちを本当に主の栄光で満たして してくださり、私たちを生き返らせてくださり、私たち行くところどころ、私たち全てのものが生きるように、潤された園のようになり、水の枯れない源のようにしてくださることを感謝します。聖霊様が今泳げるほどに、泳げるほどに私たちを満たしてくださり、私たちが満ちあふれ流れる命のパイプとなることができるように、聖霊様働いてください。聖霊充満、御言葉充満、私たちこの言葉によって、主の御言葉によって骨を健やかにしてくださり、骨に元気をつけてくださっていることを心から感謝します。私たちに喜びと泉を私たちの心に与えてくださり、本当に私たちが主の命の川が私たちを通して溢れ流れることを期待します。感謝します、感謝します、感謝します。今インターネットを通しても主の御言葉が本当に届けられ、そして潤された園のように、水の枯れない源のように喜びが、主のもう本当に元気が溢れたことを宣言します。それを受け取ります。命が溢れ流れよう。本当にそれが今日主が私たちに約束してくださっておられる御言葉です。その御言葉を受け取ります。主の御言葉が成就することを期待します。もうその希望は私たち本当に主の約束から来る素晴らしい命の御言葉である。本当にそれは私たちの骨を元気づけてくださることを期待します。感謝します。すべて栄光主にお返します。アレルヤ。感謝します。主が捧げた献金を祝福してください。この献金を主が30倍、60倍、100倍、申命記1章11節に書いてあるように1000倍の祝福で祝福してくださり、主が物質的にも本当に潤された園のように、本当に他の人に満ち溢れる祝福となるように主が祝福して用いてください。感謝します。主がこの物質を一人一人を、捧げた一人一人を主が祝福してくださり、本当にその物質的にも祝福のパイプとなるように聖霊様祝福してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 様の十字架の大いなる恵み、父なる神様の変わらない愛、聖霊様の満たしと導きと、本当にその潤しが私たち主が導いてくださり、本当に私たちを潤されたそののように用いてくださると、あふれ流れるように祝福してくださると信じる一人一人の上に、今からとこしえまでありますように。アーメン。ハレルヤ、すべて栄光主にお返します。あなた愛されています。挨拶しましょう。